三崎さくらのさくらじ。
皆さんこんにちは、三崎さくらです。この番組はチェルことミサキングがあなたの心に桜を咲かしちゃうハートフルな番組です。ちょうど収録日の最近は桜が満開になって、私の名前にも桜っていう名前がついてるので嬉しいですね。なんかちょうど中目黒駅にたまたま桜ってことを忘れてて、電車到着した時にすごい交通規制されててびっくりしちゃいましたね。でもせっかくなんか満開なのかなって思って見に行ったんですけど、やっぱ夜だと屋台がやってるのかな、ちょっと混みすぎてて屋台の方まで行けなかったんですけど、でもライトアップしてて綺麗でした。いつもだったら新宿御苑とか中目黒と代々木公園とかいろんな桜のスポットにお花見というか、まあ、ただ散歩をしに行くんですけど、なんか今回はたまたまそれで桜が見れたのでちゃんと行ってるわけではないんですけど、みんなはどっか行ったりしたのかな。まあ、でもお花見ってね、結局なんかお酒飲んで美味しいご飯食べて全然桜見てないみたいなのがあったりすると思うんですけど、お散歩しながら見るぐらいがちょうどいいのかなって思っています。あとはメッセージの方でもね、たくさん質問してもらえて嬉しかったんですけど、一人旅についての質問があったかな。なんかそう、一回ね京都に一人旅をしに行ったんですけど、今度もねまた福岡に行く機会があって、でそれでその後にまたどうしようかな、経由でどっか行こうかなって思ってるんですけど、まあ、一人になるのか私が一人でね旅をしようとすると嬉しいんですけど、大体誰かしらがね私も行くってついてきてくれるのでそうですね、また一人じゃなくて二人になるような予感はしてるんですけど、そうちょうどそっか一人旅の話した時に前にも福岡についてきてくれた子がまた今後ね同じ事務所に入ってくる予感なので、デビューとかしたら一緒にイベントとかもできるのかなって思って楽しみにしています。なんか私の場合はもともと友達だった子たちがどんどん女優さんになってくれて不思議な感じなんですけど、逆に女優からのそうだな仕事して仲良くなってっていう子がそんなにいないんですけど、まあ、同じ事務所だったらいるんですけどね、どうやってみんななんか他事務所の子たちとか仲良くなってんだろうって不思議で、まあ、よく女優友達ともその話はするんですけど、まあ、でもどんどん私もなんかみんなとは順番が違いますけど、友達が女優になってくれたっていう意味での女優友達が増えてきてくれてすごい嬉しいですね。毎日おかげさまで充実しています。これからもなんかイベントとかで友達を紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。と番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは三崎さくらのさくらじ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。手紙サキング、このコーナーは私がお便りを紹介していくコーナーです。ラジオネームアンコウさん、さくらさんこんにちは。京都でお会いしたアンコウです。京都撮影会楽しかったですね。アットホームな雰囲気で忘れられない思い出になりました。ところで前回の放送でさくらさんは本が大好きだとのこと、実は僕書店員やってまして、京都の時本のことお話できたらよかったのにな。僕は本より本屋さんが好きなのですが、さくらさんは本屋さんに行かれますか？ちなみに僕は京都撮影会の次の日存分に本屋巡りできましたね。なんか本屋が好きで京都にわざわざ福岡からだっけ行かれて、でそう京都で寺巡りじゃなくて本屋巡りするの面白いなって話しましたもんね。すごい本屋好きなんだなって思いました。そうですね、私も本ももちろん好きなんですけど、やっぱ本屋さんに行った方が何でしょう、こう目的が逆にないまま本を探せるというか、パッと見てね、あこの本気になるなっていうのを軽く立ち読みして気になったのを買ったりするといい出会いが あるのでいいなって思ってますね。結構私は、ビジネス本みたいの読んじゃったりするんですけど、小説もね、すごい言い回し方とかが綺麗で、その何でしょう、自分の想像の中でその物語に入っていけるのがすごい好きなので、おすすめの本あったら教えてください。本屋さん行かれたら逆にどういう感じで楽しんでるのかが気になるので教えてください。ありがとうございます。ラジオネームライオンサークルさん、先日のナックス京都撮影会とオフ会に参加させていただきましたライオンサークルです。桜模様の着物がよくお似合いで素敵でした。たくさん撮影や楽しくお話もさせていただけたり、オフ会で桜部の方々と桜さんの楽しいトークを聞かせていただけて楽しい時間が過ごせました。ありがとうございます。メッセージを読んでいただけるの頃は新年度の4月を迎えていると思います。私事で申し訳ございませんが、4月から会社の組織変更でプロジェクトリーダーの事例が出ると先日通達されました。そこでさくらさんにはこんなリーダーならついていきたいや理想のリーダー像があれば教えていただきたいです。そっか、リーダーね、理想のリーダー像か。私だったら結構例えば頭いい人って自分のその分かる何でしょう、範囲内で喋ったりするとこっちからすると分かんないことってあったりするじゃないですか。なのでそこをちゃんと相手の何でしょう、レベルに合わせて降りてきてくれる人っていうのかな、分かりやすい言葉でドヤドヤせず優しく教えてくれる人がいたら相談もしやすいしいいなって思いますね。私は結構後輩の子がいたら優しく接しちゃう方なんですけど、まあでもそうだな、なんか普段怖い人がたまに認めてくれる良さもねあったりするので、なんかそういうのも憧れはするんですけど、ちょっと私はね厳しくいけない人なんですけど、でもそうだな、やっぱ降りてきてくれて平等な立場で話せる人であったらいいかなって思います。ラジオネームみっちゃんやる姉さん、突然ですがさくらちゃんは自分の生活でここはちょっとダメだなと思うところはありますか？私は何事に対しても一歩引いてしまい積極的になれないところです。あの時もう少し勇気を出していればななんて後悔することもあります。あ、でもそれもわかりますね。なんか私もすごい積極的に行ける時といけない時の差が日によって出てしまうので、なるべくね積極的に行きたいなと思ってるんですけど、ちょうどさっきお話ししたことで私は長所も短所も優しいところな感じがするんですけど、優しいってね、いい時もあるんですけど多分悪い時もあって、あんまり優しくしすぎても本当の愛情じゃなくなっちゃう時があるので、なんかここぞっていう時にこれは言ったらダメだと思うよとか、そういうのをちゃんとその子のため相手のためを思って言える人になりたいなとは思ってて、なんかねあまり周りくどく言いすぎても今度は本当に伝えたいことが伝わんなかったりもするので、そこはちゃんとね相手のことを思って向き合って話すときはちゃんと話さなきゃダメだなって心を鬼にするときもあるんですけど、もうちょっとねはっきり言えるようにもなりたいなとも思っています。ラジオネーム安ほのやかさん、年齢が経つにつれて現在32歳、若いこと流行りのものとかについていけなくなってきてしまっています。さくらさんはついていけたりしてますか？またついていける方法、あるいはこれおすすめだよっていうのを教えてください。ちょうどね年齢近いですもんね。でも多分ね30代って まだまだ 4,50 代の方から比べたら若いよって思われちゃうかもしれないんですけど、でも25歳を過ぎた頃から確かに若い人の言葉とか流行りとかについていけなくなりました。ついていける方法はやっぱTikTok 見たらね結構流行りが分かってくるかなって思います。でも TikTok もね、すべての SNS も最近優秀だから自分がこう見てるものがおすすめとして上がってきちゃうので参考になるかわかんないんですけど、まあでも音楽とかは Apple トップ100とかそういうランキングのものを聞いてると流行りはわかってきますし、 そうですね、まあ、TikTok とか YouTube ショートとかそういうおすすめに上がってるものを見たらいいのかなとは思います。でもなんかその流行りが分かんない感じもそれはそれで可愛くていいなって思いますよ。最近そうだな、流行りか分かんないんですけど、あのね、なんだっけな、あ、恋愛リアリティショーのこと、今日好きとか、今日好きになりました、略して今日好きなんですけど、恋愛リアリティショーって恋リアって略すんですけど、それを恋リアって言ってたら同世代の子が、え、恋くんとリアちゃんって言ってきて、なんかそれはそれで可愛いなって思ったので、なんか全然知らないのは知らないのでいいかなって思います。ラジオネームちなちなさん、さくらさん、おはるようございます。春になってる。4月になりましたね。4月は学生時代なら出会いの時期、それこそ楽しくもあり少し怖くもなる時期でした。そこでさくらさんにとって良い出会いや怖い出会いなど何かエピソードがあれば教えてくださいませ。僕はもちろん TikTok でチェルミンに会えて、さくらさんイベントでチェルミンに会えたこと、これが最高にいい出会いでした。4月認証ライブは7周年おめでとうございます。あ、もう7年やばいですね。っていうことは女優が6年ってことですね。すごい。そう、4月22日にぎっくり腰で初めて17ライブをやったのが私のライバー人生の始まりなので、ちょうど22日で7年になりますね。そうだな、いい出会いはたくさん、おかげさまでたくさんあるし、今はいい人たちばかりなんですけど、やっぱ一番最初上京したての時って怖い出会い、怖い出会いというか、出会う人出会う人みんな詐欺師で大変でしたね。そう、なんか田舎者が東京に出てきて話しかけてもらえて嬉しかったんですけど、今だったらわかるんですけど、相手に対してのメリットがないのにいい話を持ってくる人って大体まあ詐欺かなんかかなって思うんですけど、当時は田舎だったら全然良くしてくれる人っているので、え、なんでこんな良くしてくれんだろうって思ったら、まあ、大体詐欺だったので最初大変だったんですけど、まあ、一人いい人に出会ってからはちゃんとね、あの周りの人たちがいい人で恵まれていって、まあ、ちょっと怪しい人がいてもね、他の人に相談したりすれば、あの今排除できてるので最近は大丈夫です。皆さんも気をつけてください。ラジオネームエミリオさん、最近ギガさんの新作が発売されましたね。美咲さくらさんの美脚が強調された衣装でとても見応えがありました。さくらさんはスタイルが良く、とても足が長いのですが、それは遺伝ですか？ご両親や妹さんも足が長くスタイルがいいのでしょうか？それともご家族の中でさくらさんだけが足が長い突然変異ですか？身長や髪の毛、かっこいわゆるハゲは遺伝しますが、美脚は遺伝するのでしょうか？どうでもいい質問で失礼しました。全然ね、これ遺伝ですね。お父さんがめちゃくちゃ足がありがたいことに長くて身長も高くて、そうなんですよ。で、お母さん身長ちっちゃいんですけど、多分足して2で割って、私は逆に身長ちょうどいいまま、足はお父さんのおかげさまでした。妹はね、そんなことはないですね。妹とお母さん結構普通なんですけど、で、お父さんが結構太りやすいというか、結構ぽっちゃりしてて、で、妹はそれに遺伝してちょっとぽっちゃりしてるんですけど、で、お母さん細いんですよね。で、私は、まあ、太りやすいんですけど、そうですね、なんか調整してるのもあるんですけど、そこはお母さんの遺伝で、あんまりたくさん食べれないので、なんかありがたいですね。いいとこ取りで遺伝させてもらったような気がしますね。感謝です。身長高くなりすぎなくてよかったです。ラジオネームエマさん、今日見た桜より美しい桜、美咲桜だけです。ありがとうございます。京都でも話したけれど、つい先日彼女の動画で監督する撮影日程も決まりました。あれですね、オリジナルのやつの監督作品に応募してくれてありがとうございます。クラファン旅行の車中で、僕がいつか動画を撮りたいとお願いしてから何年も経ちましたが、ついに念願の夢が実現します。写真は絵画のようですが、動画は彫刻のようなものです。自分の生涯でも最高作品にするために毎日毎晩のように考えています。あ、楽しみにしています。でもちょっと言ってくれてたけど、なんかすごいね、そう、エマンさんは彫刻家もやってるので、芸術 的なね、なんか美しさっていう動画を撮りたいって言ってたんですけど、私もその答えが全然分かってないんですけど、まあ、きっとレマンさんなら私の表現したものは全部美しいと思ってくれそうなのでの一緒にね楽しんでいい作品を撮れたらなって思います。楽しみにしています。以上、手紙ソキングのコーナーでした。みさきさくらのさくらじ、そろそろエンディングの時間です。今回は私バタバタしてて、もう全然あのメッセージが先にね読めてなかったので、もうさらに日本語が下手だったんですけど、みんなきっと優しく聞いてくれてるかなって思いますいつもありがとうございます。メッセージもね、あのいつもメッセージ募集しますって言って、あのちゃんと締め切りの日に今日までだよってアナウンスするんですけど、それもね私今回忘れちゃってたから、みんなメッセージ忘れてないかなって思ってたんですけども、ちゃんと送ってくれて本当みんな素晴らしいですね。たくさんメッセージしてくれたおかげさまで、私もあのたくさん喋ることができてよかったです。ありがとうございます公開収録が、みんなお待ちかねの公開収録がですね、6月27日で決定しました。パチパチパチ。今回のゲストはなんと初めての足立ゆりちゃんです。そう、ゆりちゃんもね、あのあゆりちゃんは唯一あれだ、もともとね友達ってよりは、まあナックスのおかげで女優として、あのまだゆりちゃんが地方にいる頃に私会いに行ったんですよね。でご飯食べて、みたいな、東京に来たらいいのにって言って、まさかの上京してくれたっていう行動力の、 あの仲良しなゆりちゃんです。一緒に引っ越し先とかも探して、あのなんか最初浅草行きたいって言ってたので浅草デート行って、東京タワーだっけスカイツリーだっけ、なんかどっちか、そっち浅草からだから多分スカイツリーに行ったのかなそういうのとか行って、なんか普段、そうだな、私も上京して長いので一回そういう東京タワーとか行っちゃうと行かないじゃないですか。なので久々に浅草巡りとかスカイツリーとか行けてすごい楽しかったですね。最近もご飯とかも一緒に行ったりしてるぐらい仲いいんですけど、あの逆にお仕事で一緒になるのは初めてかな。作品で共演とかもしてないので、イベントでようやく共演することができてすごい嬉しいですね。そう、そんなゆりちゃんと一緒に6月27日に、で今回の公開収録は、あの公開収録と、あの初めてのオフ会、いやオフ会ねちょっとあったよって思うかもしれないんですけど、今までのは、まあ、公開収録の間にちょっとしたね軽くオフ会って感じだったんですけど、今回はもうがっつりしたオフ会がありますので、ぜひぜひ、多分一部公開収録の二部来てくれる方、投資の方はオフ会もって感じだと思うんですけど、グッズとかもね、その結構人気なささやきとか肩もみとか、あのあると思いますので、ぜひぜひゆりちゃんの分もありますので、ゆりちゃんファンの方々も来てもらえたら嬉しいですし、これを機に桜部とも仲良くしてもらえたら嬉しいかなって思います。じゃあ6月27日を楽しみにしています。あとはその時どうだろうな、もう一個のイベントは日にちだけ言うと5月30日にね、あのどっかであるかなって思うんですけど、まだちょっと公開されてるかわからないので、よかったら開けといてもらえたら、特にあの関西方面の方開けといてもらえたら嬉しいかなって思います。では会えるのを楽しみにしています。それではみさきさくらのさくらじ、今日はここまでです。ここまでのお相手は、初めてゆりちゃんとイベントができて楽しみなみさきさくらがお送りしました。この番組はラジオクロニクーの提供でお送りいたしました。